七草アボヒド。七日は七草。この日の朝には七草粥を食べるが、もうこの時には年男の役目は終わっておるから女衆が作る。このあたりじゃ七草雑炊とか七色雑炊、おじやなどと言っておったが、それも昔は阿波の粥、農家のことだから、その中には人参、ごぼう、里芋、すずしろ、大根、なずな、それに餅を入れるのが常。この七草、相当古くに中国から伝わったものらしい。なんでも1月7日は人日と言って人の日で、その日に若菜を食べて体の内から邪気を払うということらしい。今の人もこの日になると八百屋で七草買ったりしてるから、およそ1200年もこの国に伝わっておることになる。驚いたもんだ。もっとも室町より前の時代は知るものだったようじゃがな。このあたりじゃ歌わぬが、七草なずな遠戸の鳥が日本の国に、などという歌も、七日が人の日で、一日が鶏の日というから、意味はわからぬが随分と古い歌なのやもしれぬな。お前様方も一遍調べてみてはどうかな。何か面白いことがわかるかしれん。この日はお供えを下げ、年神様の棚や正月飾りを片付ける日。おろした年神様の棚は子供の書き留めなど垂らして飾っているからそれを外し、外へ出し屋根に投げ上げておく家が多かった。家によっては土蔵の生け垣に挟んだり、犬居、北西の方向へ納め置いたり様々だが、こうしたことは神様がご座したところだから、という考えから起こされておる。これはすす払いの時に話したことと同じで、神様のものは決して粗末に扱えない。そこで昔の人は、屋根や蔵へなりとも、年神様の正月棚をあげておけば、年神様帰った後も家をお守りくださると考えてのこと。そうしておいて、今度はアボヒボを作って、作神様、作物の神様、迎えることになる。これは木を削り、阿波の穂と冷えの穂に見立てたものを作り、俵のようにこしらえたものを神棚へ、また七夕の笹飾りのようにしたものを堆肥場へ。この堆肥場のことをこのあたりではつくてっぱと呼ぶが、そこへ飾り立てたりする。木を細工するから柔らかくて削りやすいカツンボと呼ぶ庭床の木を使うが、これは古名を山田図と称し、万葉集の九十番目の歌にも読まれていて、そうした古代から神迎えの霊木とされておるが、それを大体は前日の6日に切り出しておき、当日の7日に庭先に座り込んで作り始める。神棚に備えるものは五寸、約15センチ、ほどの長さに切り揃え、皮を剥いた白いやつを阿波の俵、また剥かない黒いやつを冷えの俵に見立て、それを白二本に黒一本の三本に束ねて藁で縛り、それを一束として三束重ね積みして一組とする。家により一束五本にする場合もあるが、阿波の方が作付けが多いから白い方を多くするのは同じで、こうしたものを作って大神宮様へ備え、 その年の豊穣を作神様へお願いするわけだ。さて、もう一方のつくてっぱには、長さ一尺、約30センチと二尺のものを、白黒長短取り揃え、竹笹の枝の先端を切り出して尖らせたところに、阿波穂と比叡穂に見立てた、その庭床の切り口を刺して垂れ下げる。このほか花に見立てたものも差し飾るが、これは皮を削り剥ぐ要領で、一方の端だけは削り落とさぬようにし、順繰りに回しながら芯まで削り継ぐもので、こうすると一つ一つの削りどころが外へ丸く開き、花びらのように開花する。これはきれいに出来上がると、なんとも豊作の予感がして心が浮き立つ。こうして飾りつけた笹竹は、つくてっぱのぼっちの上に差し飾るわけ。ああ、ぼっちがわからんか？それはな、脱穀した後の麦殻や藁を庭に重ね積みした山のことで、それへ風呂や流しの残り水かけてひっくり返して腐葉土を作ったもの。だから大概は外便所の近くにつくてっぱが作られ、そこにぼっちがあるわけだ。さあ、大事な話をする。最近は脱サラとか定年したお方が農事やることもあるからよく聞いてほしい。化学肥料が普及したのは大正時代に入ってから。当時は石灰窒素とリン酸が主なものじゃった。関東は酸性の土壌だが、石灰窒素はそれを中和して作物へつく病原菌や雑草を枯らす。またもう一つのリン酸は、根の発育を助けて茎や葉の成長を良くしたが、大切なのはそれをつくてっぱで作った堆肥へ混ぜることで威力が増すことだ。今は土を作ろうとせずに化学肥料と除草剤ばかりに頼っているから、土が痩せてきているように思うが、いかがなものかな。関東の土は雨でも降ればしっとりと誠に穏やかな良い黒土。そうした土のことを江戸時代の人は真土と言い、最良の土質としているが、清瀬の能代、それは秋津駅の北側にあたるが、そこの小技名にこうした名が残されているから、そこには農家にとって最高の土があったことになる。なれどもこうした豊かな黒土の多くは自然にできたものではない。そのことを知っていただきたい。そうした土が自然に1センチ2センチと作られるには相当な時間がいる。武蔵野の畑土は春先の強い風で飛ばされる。この乾燥した畑土を巻き上げる風のことをこの辺りじゃ黒っ風なぞというが、その風が続くと土が痩せる。そうしたことでご先祖様の代から山、雑木林へ行ってくず吐き、落ち葉拾いし、収穫後の藁や麦殻も大切にして作物の床となる土を作ってきたわけだ。畑土がこのように人の手を介し代々作られてきたものだと知れば、夜道歩きながらジュース飲んだ後の瓶や缶を畑へ投げ入れることなどできねえはずだ。土地売るったって、歴史を遡り、こうした黒い土に込められた先人の手間と思いを知れば、一握りの土でもおろそかに考えちゃなんね。そうした土作りのことを今の時代が忘れているようにも思えるが、日本の経済が土地を中心に動いているのを見ると、やっぱり今の人もどこかにご先祖様からの土を大切に思う心が働いているということ。